アロハ。8月7日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。イエイ。83MHz i&uraraFM より今週もお送りいたします。ラジオとラジコ、今宵のお相手は第1週目パーソナリティ、湘南在住のシンガーソングライター、もんちかです。よろしくお願いいたします。この番組は毎週火曜日夜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみくださいということでね、今すごい情報を聞いたんですよ、ディレクターさんから。あのね、ちょうど5年前の8月7日、今日8月7日じゃないですか、ちょうど5年前の今日からこの番組が始まったんですって。わー、パフパフ、どんどんどんどん、わー、おめでとうねえ、丸5年ねえ、おぎゃーと生まれた子が5歳になるぐらいまでやってるってことですからね、すごいことですね。5年前の今日って私何してたんだろう。2013年か。何したかね。まあ、こう変わらずに こんな感じで生きてたと思うんですけど、これからもですね、5年、10年、15年と、どんどんやっていきたいと思いますよ。さあ、今週のスポットライトはですね、夏にぴったりの、もう暑いからね、なんか涼しい題材がいいなと思ってね、今日はプールについてね、語ってみたいと思いますよ。そして後半はボイストレーナーもんちかがお届けするラジオでボイトレのコーナー、今週も声のお悩みズバッと解決いたします。そしてリクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、最後までお楽しみください。それでは夏も元気にいきましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、というわけで暑いですね。本当に暑い。ね。というわけでね、こう、私の住んでる湘南も今もうね、海が真っ盛りですよ、海水浴場がね。でも私ね、海水浴場っていうか、海で泳げないですね。あの、海水がちょっとね、苦手ということでね。まあ、ね、こう、磯遊びぐらいはしますけれども、ガンガン泳ぐって言うとね、断然プールなんですね。ということでね、今日はね、涼しい題材でお送りいたしますよ。今週のスポットライト、プールについて語ってみたいと思います。まずは、プールの歴史を語っていきたいと思いますね。水泳を目的で設けられた人工的な水泳場のこと。水泳は一般の遊びとしての遊泳と競技とに分けられます。遊泳は一定の形式がない自由な活動で、対応するプールは通常のものから流れるプール、波のプール、スライダーなどなど様々なものがあります。競泳用は50メートル、25メートル、高飛び込み、高板飛び込み用。そして、競泳で使われることが多いですが、水球の競技用とか、あとシンクロナイズドスイミング用などがあります。他にはですね、潜水用のプールなんていうのもあったり、あと健康増進、治療などを目的とした医療用プールなどもあります。歴史的には水泳はかなり古く、古代エジプト時代から行われていました。中世には騎士の教養や戦争の訓練として水泳が行われ、そのため公的施設も作られました。水泳がスポーツとして盛んになったのは19世紀初めで、イギリスがその中心でした。その後、近代オリンピックの歩みとともに発展していきました。1896年の第1回アテネ大会では、またプールが、またプールがなくてですね、海にブイやボートを浮かべて競技が行われていました。 さあ、日本はどうだったのかなということをね、ここから解いていきますよ。日本の水泳の歴史も古いですが、日本独特の古式泳法ってわかりますか、皆さん。あのね、平泳ぎをちょっとこう横にしたようなね、抜き手って言われる技法で、泳ぐ、泳法なんですけれども、この、古式泳法が体制化したのは江戸時代初期。明治後期になって横浜で外国人との競泳が、試みられるようになってからは記録や距離の正確さを期して競泳用プールの必要性が高まりました。それまでの河川や沼、海に代わる競泳用のプールの最初は大阪の茨城中学校に作られました。中学、学校に作られたんですね。それが大正5年のことだそうです。で、翌年、大正6年には東京神田に東京 YMCA の屋内20ヤードプール、この20ヤードというのは約18メートルのプールだそうですね。これが完成し、日本の水泳研究の中心になりました。そして昭和5年には世界的水準の明治神宮水泳場が完成し、50メートルプール、飛び込み用プールを備えて当時の水泳のメッカになりました。第二次大戦後、国体の開催に合わせて各地にプールが建設され、昭和39年、さあいよいよ来ましたよ、第18回オリンピック東京大会の、競泳及び飛び込み用競技会場として、国立代々木競技場第一体育館プールが完成しました。平成5年には50メートルプールと飛び込みプールを備えた東京辰巳国際水泳場、これ屋内プールだそうですね、が完成しました。記録公認の必要所、日本水泳連盟で定めた競泳プール公認規則があり、それぞれの寸法や形状、性能が定められています。また、プールにはね、水質保持のための、浄化装置が必ずついています。これは水の資源節約のために、プールの水を循環させて再利用する循環ろ過システムというのが一般的だそうですね。そうやってね、プールの中の衛生が保たれているということですね。それではね、プールにまつわる曲をね、一曲お届けしたいんですが、この歌みたいな人ね、きっとね、リスナーの皆さんの中にもいっぱいいると思います。ご多分に漏れず、私も、このタイプの、夏を過ごしてきた子供でございました。それでは、聞いていただきましょう。アルバム5アイランドリゾートから、五島よし子さんで、金槌ガール。お聴きいただきました曲は、五島よし子さんで、金槌ガールでした。さあ、第1週目パーソナリティ、湘南在住のシンガーソングライター、モンチカがお届けしております、今週のスポットライト。今週は涼しくですね、プールについて語っております。前半はですね、プールの歴史、水泳の歴史も含めてね、トントントンと語ってまいりましたが、後半はですね、モンチカとプールについて語ってみたいと思います。私のね、一番記憶に古いプールの体験はね、こう、子供用のね、あるじゃないですか、こう、ビニールのプールじゃなくて、ちゃんとした施設のプールの体験は、多分ね、まだ幼稚園にも行ってないぐらいの時ですね。当時私静岡にいて、静岡のあるそういうリゾート施設みたいなとこのプールに親戚の人たちとこうみんなで行ったんですね。で、子供用プールがあったんですけど、その子供用プールのね、そこにね、真っ赤なでっかいタコさんと、真っ黒なでっかいクジラさんがこう描かれてるわけ。で、それが、こう、水がこうゆらゆらすると、タコさんがこう、ゆらゆらしてこう見えたりするわけ。クジラさんがゆらゆらしたりして見えるわけ。で、それはもちろん子供が喜ぶように書いてあるんで、だけど、私はなんか気持ち悪いな、と思ったの。で、思って見ていたらですね、いとこのお姉ちゃんがですね、ふざけて私をバーンってそこに突き飛ばした。突き落としたんですね。 でね、もう私、ジャブーンって入っちゃって、だからもうね、その、真っ赤なタコさんと、真っ黒なクジラさんにグワーって飲まれるようなね、迫ってくるような感じがしちゃって、もうすごい怖くなっちゃって、もうお水もいっぱい飲んじゃって、もう怖いって、もうお水が怖い、プールが怖い、もう無理ってなっちゃったんですね。で、それからもう私は髪の毛を洗うのさえももう一苦労するぐらいお水が怖くなってしまったんですね。で、さっき聞いていただいた金槌ガールのようにですね、小学校に上がってこのプールの授業があると、あ、なんか私今日耳が痛い、中耳炎かもしれないとか、お腹痛いとか言って、プールは必ず見学みたいな状態がこう3年生ぐらいまで続いたんですけど、父親がね、これじゃいけないって、こうやって、嫌なことから逃げてるような子供に育ってはいけないって言って、泳ぎの練習をするぞって言ってね、小学校4年生になった春ですね、ちょうどね、このうちの地域のね、ゴミ処理場の、熱を使ってね、そのゴミを燃やす熱を使って温水プール、室内の温水プールができたんですね。そこに連れてってくれてですね、泳ぎを教えてくれたんですけど、もうとにかく、もう怖いから、もう嫌なんです。とにかく、まあ、なんとかビート板でね、こう持って、足をバタバタして、バタ足して進むぐらいはできたんだけど、顔を水につけられない。で、お父さんがこう、見本を見せてくれるんだけど、ほら、顔をね、水につけると、こうやって人っていうのは浮くんだよって。だから、お前も浮くから大丈夫だって言うんだけど、いや、浮くわけがない、浮くわけがない。お父さんは上手いから浮くんだよ。私はダメって思っていたんですね。でも、自分では分かってて、そうだよね。人間は浮くんだよね。私が怖いって思ってるだけなんだって。ちょっと頑張ればいいんだって思って、もう、逃げているのも苦しいしね。なので、ある日、もう夏ちょっと前、6月ぐらいとかかな、に、頑張ってね、顔を水につけてね、プールの壁を、えいって蹴ったら、浮いて、進んだんですよ。やったー、泳げたーみたいな、本当だ、私も進めたーみたいな。で、思い切ってね、お水の中でね、目を開けたら真っ青で、すごく綺麗で、目も全然染みなかったし、なんだこんなに綺麗なのって思って、なんか空飛んでるみたいみたいな気持ちになって、それからね、もうメキメキ泳げるようになって、普通にね、25メートルとかで泳げるようになった。もうフォームはめちゃくちゃだったと思うけど、それでも泳げるようになったっていうのがね、とても嬉しくって、もうなんかね、本当にお父さんありがとうっていう感じだったんですけど、なのでね、なんかこう、今でもね、やっぱり大人になってもいろいろ怖いことってあるじゃないですか。こうちょっと大きなステージに臨むとか、とってもピアノの上手い人の後にピアノの弾き語りをやらなきゃいけないとかね。なんかこう、あとちょっと億劫でやりたくないなって思うこととか、そういうことがあった時は、私は泳げるようになった瞬間を思い出すんですよ。それで、そう、私はやればできるんだ。泳げたんだ。あんなに泳げないと思ってた私も、泳げたんだから、できるって思って、えいっとこう顔に水をつけて、顔に水をつける、違う、水に顔をつけて、プールの壁を蹴ったあの瞬間のね、あの感覚を私はいつも思い出すようにして、そして、大きなステージに臨んだりね、ちょっとこう怖いなって思っていることに臨んだりしています。なので、例えば今ラジオを聞いてる、泳げないちびっ子、そして泳げないちびっ子のお父さんお母さんもですね、根気よく、お子さんとまず水に楽しむことからね、始めて、泳げるところまで、行けたらいいですね、この夏にね。というわけで、今週のスポットライトはプールでした。マハロー。アロハー。湘南在住のシンガーソングライターモンチカです。モンチカのミニアルバム時好評発売中。 iTunes、Amazon で検索してね。
レディオ、レディオ、レディオ。
モンチカのラジオでボイトレイレイレイ。はい、ということでですね、今週も、暑いですけれども、頑張ってお届けしていきますよ。今週はですね、夏でも冷えるということで、夏特有の冷えから喉を守る方法というのをお話ししていきたいと思います。夏もね、冷えが原因で声が出なくなるっていう人が時々いるんですね。これはですね、冷房ね、ちょっとこうデパートだったりカフェだったり、こうちょっとしたレストランとか、そういうところ行くと結構冷房がきつい。ね、そういうところで冷えてしまったりする方が多いんですね。あれなんですよ。首の後ろが冷える。特にそう、首の後ろが冷えるとね、血液の循環障害が起きちゃうんですよ。そうすると、声帯の動きが鈍くなって、声が出にくくなっちゃうっていうシステムで声が出なくなるんですね。なのでね、暑い日でもですね、なるべく体を冷やさないように、なんかこう、羽織るものを一枚持ち歩くとかね、首に巻くスカーフとか、こう、肩にかけるストールとか、そういうものはね、持ち歩くようにした方がいいですね。でね、暑いからね、まあちょっと冷たいもの飲みたいのもすごくわかるんですけれども、なるべく、氷で冷えたような飲み物とかはね、ちょっと控えた方がいいですね。喉のためにはね。で、私は、夏でもあったかいお茶、それから、ペットボトルのね、お茶なんかでも買ってすぐ飲まないで、ちょっと置いといて常温になってから飲むようにしたりしています。あと、こうね、カフェとかで何か、どうしてもこう、アイスのものを頼むときも、氷を抜きでお願いしますって言ったりして、飲むようにしています。ね。それでも、声が出ないっていう方はですね、必ず音声外科のある耳鼻咽喉科にかかってください。でね、極超短波療法、極超短波療法っていうね、治療法があるんですよ。これで、血流が、改善できます。これはね、遠赤外線より短い波長の、周波数を使う治療法で、機械を首に当てるんですね。そういう、他にもいろんな、血流をよく治療する治療法あります。整体に行くとかもね、一つの手ですね。いろいろ、ありますので、とにかく、首周り、肩や首の血流がこう、滞らないようにね、何しろ冷えから、体をぜひ守るようにしていただければというふうに思います。というわけでですね、今日もモンチカの歌を聴いていただきたいんですが、これちょっとね、歌詞がえぐいんですけどね、これね、もう夏しか、今しかかけられない曲なので、ちょっとこの曲で今日は行きたいと思います。モンチカで熱帯夜のララバイ。I'm not afraid to die.
ターテイメント。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
told me. 83MHz、アイ&ウララ FM よりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組へのリクエストやお便りの送り先をご案内いたします。アイ&ウララ FM ホームページよりラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります各コーナーの専用タグ。ね、例えば、ラジオでボイトレでしたら、ラジオでボイトレの専用タグがございますので、そちらから簡単に書き込んでいただけます。また、番組の Facebook ページでは各パーソナリティによる放送後期もアップしております。そちらにはおかけした楽曲の情報やパーソナリティのお知らせ、オフショットなども載せておりますので、合わせてご覧ください。さて、ここでモンチカからお知らせがございます。実は私ね、ソロ活動の他にですね、コーラスユニットサチノイチという、グループにも所属しているんですが、今月8月18日の土曜日のライブを最後に脱退させていただくこととなりました。その脱退記念ライブ、幸せの市場というイベントが8月18日、東京都大森の風に吹かれてというライブハウスでございます。17時オープン、18時スタート、2000円プラスオーダーとなっております。結構ね、力入れてやってるんですよ。すごいね、ちょっと自画自賛しちゃいますけど、本当にね、声のシャワーを浴びるような、ライブを体験していただきたいと思います。お問い合わせはですね、大森風に吹かれて、電話番号 03-3763-6555、03-3763-6555、ね、もう深夜なので、もうちょっとお店にどなたもいらっしゃらないと思うので、明日以降にね、お問い合わせをしてください。さあ、今週のラジオとラジコいかがでしたでしょうか。プールね、皆さんもこう近所の市営プールだったり、ちょっと遠くのなんかリゾート地のね、あの素敵なホテルのプールとかいいですね。行ってみたいですね。私もね、その前にはちょっと痩せないと水着切れないから、ちょっと頑張ってあのスキャベツダイエット続けてね、この夏までに痩せられたら頑張っていきたいと思います。さあ、ラジコは、あ、ラジコはだって、ラジオとラジコは毎週火曜夜11時のレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜にもございます。さあ、来週の放送は8月14日、担当はこの方です。
第2週目担当パーソナリティの自転車大好き、食べるの大好き、俳優の榎木夏実です。明るく楽しく第2週目をお送りします。お楽しみに。
俳優の榎木夏実さんです。榎木夏実さん、よくね、このあの放送の収録でスタジオでよくお会いするんですね。もうね、可愛い色白のね、ぽちゃっとした可愛いお嬢さんなんでございますよ。ね、ちょっと写真とかちょっと一緒に撮ってね、Facebook の放送後期とかに載せちゃおうかな。ね、ぜひ見てください。今宵のお相手は湘南在住のシンガーソングライターモンチカでした。来月もお耳にかかりましょう。番組は来週もあるよ。それでは皆さん、アローハ
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。